前回からの続き。
質問？
逆に他人がエヴァンゲリオン、そう、他人がどうエヴァンゲリオンを見てるかっていうのも逆にすごい気になるからね。
もうなんか質問なんて1本見ればなんかもう絶対30個ぐらいあると思うけどね、
まあそうだね、そうだね。
いやもうでもなんだろうね、どこから聞こうかなってなるけど、いやそもそもの設定として結局私アダムとリリンとか何なのかよく分かってないっていう。
そうか。まあアダムとリリスっていうなんか人外未知の生命がいて、人類っていうかまあそのちょっとレベルの高い生命がいたんだよね。
はあ、
それがこう宇宙上にその生命の種子みたいなやつがばらまかれたんだよね、大昔に。で、行き着いた星にその生命が生まれることになる、なったのよ。あ、宇宙船みたいに乗ってやってきてたのよ。いろんなその人外未知の高度な生命が。いろんな星にいたんだ、行ってたんだけど、地球にはたまたま2つ来ちゃったのね。アダムとリリス。だからそれを一つに統一しましょうっていう争いなのね、あれは。
あ、そうなんだ。
だからアダムから生まれたあの使徒たちを殲滅して、リリスの子孫たるリリンがこうとして命を統一しようという戦いの中の話なの。
で、人間っていうか人類は
リ
リリ
リン
スが。
の、そう、リリスの子供っていうか、リリスから生まれたリリンという使
ちょっと待って、リリスとリリンも違ったんだ。
徒。そう、リリスとリリンは違います。だから、死海文書っていうものに、2014年だっけ、15年だっけ、に使徒が生まれる、もう一度活動するから、エヴァンゲリオンを作って使徒を殲滅できるようにしたのがあの世界なのね。だから第三神道教師とし、第三神道教師を箱根の黒き月っていうリリスが入ってる球体の上に作って、エヴァンゲリオンを作って迎撃できるようにしたんだ。で、無事アダム系の使徒を、まあ、これアニメ版の話だけど、カオル君が最後の使徒だったけど、ぶっ殺して、あ、じゃあリリス側の世界になりましたねって、ちゃんちゃんで終わらなくて、そのリリスとリリスとか、リリスって地下にいた巨人ね、アニメ版で。あいつとかを使ってインパクトというものを起こして、人間とかリリスのこう肉体を一度一つにして、また新たな人工生命体として進化させようよってさせてたのって思ってたのがゼーレ。
ああ、人類補完計画ですか。
そうそうそうそう。
なるほど。
人為的にインパクトを起こして、まあ、自分たちの都合のいい世界にもう一回作り直そうぜっていうのがゼーレのやりたいことで、ゲンドがやりたかったのは、その中でユイと会って、自分が中心になってインパクトを起こすことで、ユイともう一度会いたいなっていうふうに思ってたのがゲンド。
インパクトを起こせばユイに会えるっていう理論はあったってこと？
そう、なんでかっていうと、エヴァンゲリオンの中にユイが魂が溶けて消えてるのは知ってたから、全部の魂が一つになれば、もう魂のこ
ああ、そっかそっか。
の混じらいの中でユイともう一度会えると思ってた。
ああ、もう形は何であれ、ひとまず魂と会えるみたいな。
そうそうそう。
ああ、なるほど
これ
ね。
ね、新劇場版だと世界設定ちょっと違ったから、まあ、これ別口の解説になるけど、
え、違うの？
なんかさ、今回の最後のファイナルインパクトは、黒き月を、なんかネルフ本部じゃなくて北極で起こしたんだよ。なんかほら、黒き月を移動させてたじゃん。
移動させてたの、あれって。
なんかすごいさ、真っ白な海のところに行ってたっしょ。
言ってた言ってた。
あれ、
え、なんかカオルくんが微妙に出てくるとこ。
カオル
え、
くん、
違う。
あ、うん？カオルくん？あ、まあ、最後カオルくん微妙に出てくるけど、最
あ
後な
そ
んていう
こか
か、
な。
ほらほら、ブンダーが潜るとことかあるじゃん。あら、覚えてない。
怪しい。
なんかな、まあ、北極なのよ、舞台は、最後の決戦の舞台は。
え、最後の決戦？え、待って、どこの話
最
が？
後の、最後の、こう、ブンダーが宇宙からさ、降りてくるじゃん。 でなんかあの冬月先生が乗る分なん
か本当に最後の話か了解
ブンダーもどきと戦うところ
はいはいはい、はい、
あ
本当にこの間の劇場版ね
あそうそうそうそう、はい、あそこ北極なのよう
んあそうなんだで確かになんかそんな感じだったねはい、うん、
で北極あ失礼南極か南極だね南極の下になんか白き月だと思うんだけどなんか白き月は埋まっててなんか新劇場版ではなんかその中にさらにこうゴルゴダベースっていう、
うん、
なんかマイナス宇宙へとつながる扉みたいのがあって
は
でそこでこう戦うっていう感じなのよ、まあ、ちょっとだから旧シリーズとはちょっと設定が違うんだけど
そうなんだ
でユイはなんか知んないけど多分その人外未知の生命のなんかも子孫らしいね多分だからなんかゴルゴダオブジェクトっていう風になんか変な十字架みたいなやつ覚えてる
あーいっぱい出てくるやつ
そうそう一回出てきたっていうかなんていうのあのマイナス宇宙に行った時にゴルゴダオブジェクトだとかっていう言動が言う
えそんなシーンあったっけ全然わかんねえ
親子喧嘩始める直前のシーン
はいはいはい、はい、
なんかそうゴルゴダオブジェクトだって言ってなんか飛びそこに飛び込んでってなんかシンジとゲンドが戦い始めるシーンがあるんだけど、うん、そこでねユイもここにいたっていうのね
あはいはいはい
それは多分、まあ、ユイが人間じゃないっていうことを多分表してて、
うん、
で旧劇場版でなんかユイだけがなんかちょっと考えてること違うことを明らかにされて俺それずっと謎のシーンだったのよ
ほう、
まあ、もうちょっと覚えてないと思うんだけどユイがね、うん、なんか人の生きた証は永遠に残すためにエヴァンゲリオンを作ったみたいな発言をするのよ
あはいはいはい
月も地球も太陽が消えてもエヴァンゲリオンは残るよって人、うん、人のこう生きた証を乗せてなんか永久に生きてられるとかって言うんだけど、
うん、
なんか何を言ってんのかなっていうかちょっとそこだけ完全にこう空中チューブラリンなセリフなのよ、
うん、
つまりねユイはその疑問は新エヴァンゲリオンでこう解消されてユイはまあ人じゃなくて、
うん、
人間を愛したその人外未知の生命体だったっていうことが分かった
うーんあそれは何エヴァになっちゃった時点でってこと
じゃなくてあの
じゃなくて
そうユイはの本当に多分異星人なんだよね
そもそも、
うん、
そんなことある
で異星人がああのゲンドウと恋をして
はは
まあ神事を作った神の子として神事を作った、ね、だから神事なんじゃない神の子供、ね、だからまあその異星人との愛っていうのは庵野さんの作品で不思議の海のナディアでも繰り返されてるというかにもあるんだけど不思議の海のナディアのヒロインも異星人の子孫なのね
あっていうか庵野さんって他の作品全然知らんかったわ
あそうナディアはめっちゃ面白い、うん、
あそうなんだ
でナディアっていう女の子とその主人公の男の子ジャンって男の子がまあ恋をするんだよね
へえ
だからまあなんかそのテーマが実は反復されてたっていうことを新エヴァンゲリオンでは知れてすごい良かったというか
ああそうなんだね、うん、全然知らんかったそれはエヴァの前にやってたの
うんあれはね90何年だろう
かああ結構前なんだね、
うん、NHK でやってたんだけど NHK でやるにしたら結構ハードな内容なんだけど
あ NHK でやってたの
そうですよ
へえハードな内容なんだ
後半とか最後の 2,3 話はマジでやばいね
アニメ
90年だ
うんうんうんあ古いね
うん面白いよ
これも何どういう赤あこれもなんか結構暗いっつったらおかしいけど
いや
どういうテーマな
基本は明るい多分ね40話ぐらいあるのかな分かんないけど
ああそうなんだ
あの8割5分ぐらいは基本明るい
うーん
最後の 15% だけすごい超シリアス展開っていう感じかな
ああそうなんだ
うん
これもなんかそういうちょっと深層心理じゃないけどなんか
あそこまで描かれてないかな 結構プロットベースで、てか物語自体がこうジブリみたいな感じでゴリゴリ進んでいくって感じだよ。
へえ、そうなんだ。
面白いし、まあ庵野秀明が考えてることみたいな、やりたいことみたいなのがすごい出てるかな。
おお、そうなんだ。へえ、面白そうだね。
うん、そうね。だ、うん、そうか、見てないから何とも言えないんだけど、本当にナディアでのテーマの反復はいっぱい、うん、いっぱいあるね。新エヴァンゲリオン、てか新エヴァンゲリオン、てか9の9ってあの新劇場版の9ね。
うん、うん、うん、あ、その9ね。そう、9。なるほど。
9はナディアの BGM が3曲ぐらい使われてるね。
へー、そのことを書いてたのね、このメモで。あ、全然ナディアかわからんかったわ、ナディアって作品ね、
うん、
もう反復されてるんだね、そういうところも、
うん、
へえ。じゃあちょっとどっかで見れるのかな、わからない。
ネットフリにあったはず。
あ、嘘、マジで。そうなんだ。まあ、
アマプラがネットフリにあった。
お、その辺なら見れる。でもじゃあいっぱい作ってるね、結構ね、庵野さんの作品。
そうですね、
エヴァの間にもいろいろやってるじゃない。
そうそうそうだね。あとなんか、そっか、そっか、今回のテーマ、俺とエヴァの18年というテーマだったね。
うん、俺とエヴァの18年、他に何だろう質問の仕方が分かんねえ。
そうね確かに難しいよな、まあ、でもね、一番言いたいことはね、言った。
言った？大丈夫？なんか私ちょっとうまく受け取れなかった気がするんだけど、それこそ。
その自分、あ、そうだね、なんだろう、18年いっぱいこう過ごしてきたけど、一番最後にこう自分を変える形でエヴァンゲリオンが終わって本当に良かったっていうか、
うん、
すごい大きな自分にとってとても大きな作品とかってレベルじゃなくて、なんかこう大きな経験だった。
うん、うん、なんかもう好きとかいうレベルじゃないよね、シュウのエヴァに対する。
そうだね、
なんだろう、思いでもないけど、
あ、思いか、
捉え方っていうか、ま、うん、存在、
うん、お、めちゃくちゃ大きい。
うん、なんかもう好きとかいうレベルじゃないなって途中から気づき始めたでもさ、結構人に、え、どうなんだろう、なんで私に勧めてくれたの
面白いから。
面白いから、うん、見とけよっていう。
そうそう、
なるほど、
うん、
じゃあ見てないっていう人がいたらちょっと進めちゃう感じ。
そうだね、基本はこう進めるんだけど、まあエヴァンゲリオン見ても面白くないって思う人結構多いから。
あ、そうなんだ。実際そういう人も、まあ、
いっぱいいるよね。まずロボットものに毛嫌いする人はちょっとまず見れない可能性が高いよね。
ああ、なるほどね。毛嫌いする人ってのもいるんだ。
いるね。
という
か、まずロボットもの、エヴァンゲリオンは別にロボットものでもないし、ロボットものなんだけど、うん、まあよく見れば別にロボットものじゃない要素も結構多いし、
そうだよね、
しもっと文学的に理解するならば、なんかこう、うん、ロボットに乗るっていうことが庵野秀明にとってのこう表現に向き合うことだっていうふうに気づけるから、なんかこう
そうい
う装置として働いてるんだなって思えれば、なんか面白いメタファーだなって思えるよ。
エヴァに乗ることが表現ってどういう意味？
まあ、俺の理解だよ、これは。
うん、どうぞ。
やっぱりシンジはエヴァンゲリオンに乗ることから何度も逃げるのね。
うん、逃げるね、確かに。
あれはこう、庵野秀明が作品に向き合う姿勢だったと思うんだよ。
なるほどね。
何度も逃げるけど、またちゃんと戻ってくる。で、こう、あの新劇場版の9を作った時、うん、結局エヴァンゲリオンに乗って大失敗して、しかもその世の中的にもむちゃくちゃ批判されて、また庵野は降りるじゃん、物語を作ることから、うんうん、一時鬱だった、旧公開した後鬱だったって自分でも言ってるけど、
あ、旧の後だったんだ、
うん、で復活の作品と新ゴジラを作ったんだと俺は思うのね。
うん、
だからさ、シン・ゴジラでは好きにすればっていうセリフが3回も反復されて出てくるっていうのはそういうことだと俺は思うのね。
おー、そんな出てきてたんだ、
うん、で、まあ、好きにすればっていうのは、まあ、彼にとってはまあ好きに、じゃあ俺は作るよっていうようなことでエヴァンゲリオンを最後作り始めた。つまりシンジに言わせればエヴァンゲリオンに乗るっていう表現を、うん、 を逃げずに選んだっていうこと、
うんうんうん、
だから俺はロボットに乗る、だからシンジがエヴァンゲリオンに乗るっていうことは庵野秀明が物語に向き合うことのメタファーだったかなって思うよ。
あー、それはなんか結構でも納得いくかも、納得いくかもっておかしいけど、うん、なるほどってなるね。そっか、そういう意味でも自分自身の苦しさみたいなのも
描いてたのかもしれないね。そう、少しね、混ぜてたかもしれないね。
いやー、そこまで苦しんで作るのすごいね、本当に、うん、私だったら絶対逃げるな
すごいよね。
いやでも自分にはこれしかできないんでみたいなこと言うけどさ、
そうね、
いやいやいや、普通の人はできねえっていう、できねえよ。相当自分のなんかこのなんだろうな、なんか考え方とか苦しさとかに向き合わないと、うん、こんな人を前に出せないし、うん、出してることがすごいよね、うん、その自分もう本当だったらなんかあんま人に見せたくないみたいな部分ばっかりじゃん。
そうだよね。てか家族の話なんてね、不特定多数に、うん、話したくないことじゃん。
そうだよね、プライベートなことだし、そう、
ね、いかに
しかも
メタファーで包んでたとしても、うん、やっぱりああこういう家族の問題があったんだなとかって伺い知れちゃうことをやろうとしてるわけだから、うん、すごいよね。
うん、すごいと思う、私もそこは、うん、
まあ、だからこそ小説はパワーがありますね。
うん、
あと他になんかお話ししたいことあったっけかな。 あったあった。ああそうそうそう、はい、まあこれはアニメにちょっと詳しくないと分かんないかなと思うけど、アニメにね、うん、ループものとか世界系っていうジャンルがあるのね。
ああ、そう、その世界系ってなんだろうって思ってた。
ウィキペディアで調べば分かるんだけど、なんか世界とこう、はい、まあなんかなんだろうな、評論的な理解はこう個人と世界が直接対峙するっていうような意味なんだよね。
うん、
エヴァで言うとそのシンジの選択が世界を動かしちゃうっていうこと、
うん、
これがなんか世界系的なこうアニメ、そういうアニメをアニメとかそう漫画とかを世界系とかって呼ぶ。
なるほど。主人公とヒロインなどの個人の関係が世界の危機などの大問題に発展するストーリー展開を持つ作品のこと、
ね、まあ、まんまそれエヴァじゃん。
そうだね、もうなんか代表作品1エヴァンゲリオンです。
ね、そうなんだよまあそのエヴァンゲリオンがなんかでループものでもあることが明らかになったし、その新劇場版で、
うん、
何度も世界をやり直してるってことが明らかになったし、すごいそのループもの、これ誰が言ったんだっけな、宮台真司が言ってたのかな、なんかまあオタク学者、社会学者がそのループものとか世界系はすごい自己同着的、あのこう成長しないっていうことを選択しがちだから、すごいオタク的、オタク的でなんか精神的こう未熟なオタクとはすごい親和性が高いっていうふうにサブカル論者は言ってるのね。
なるほど。
それは俺がオタクだし精神的未熟だからよくわかるんだけど、実際俺世界系とループものの話大好きだし、
うん、そうだね、この代表作品見てたらさ、シュウが言ってたのがいっぱい出てきた、ね、
大好きなのさ。だけどそのエヴァンゲリオンがきちんとその教科書的にっていうか、もう本当に なんて教科書的にっていうのかな、見事にその、うん、ループから脱却と世界系っていう作品をこう終わらせるっていうことをしたのはまたとても意味あることだなって思ったよ。
なるほどね。他のやつはなんだ、集結しないパターンも結構あるわけ。
いやまあ物語だから集結するパターンの方が多いんだけど、でもほら、うん、インセプションみたいなさやつ、インセプションの一番最後って、はいはい、結局この世界現実世界戻ってきたのみたいな終わり方じゃん、うん、まあああいう終わり方をする作品もやっぱいっぱいあるよ、うん。
あーそういうことか、うん、本当になんか架空の出来事だったっていうか。
そうそうそうそう。
あーなるほどね。
そうだね。まあループものの中元祖っていうか、ループものという概念をなんか発展させたというか、まあよ、うん、なんていうか、うん、定着させたのはうるせえやつらのビューティフルドリーマーだっていうふうに言われてるんだけど、
へえ、
ラムちゃんのわかるでしょ、うん、うるせえやつら、
うん わかるわかる、うるせえやつ。
広角機動隊の押井守っていう人がなんか監督した映画版があるのよ、うるせえやつらに。
へえ。
それがすごいループものになってて、
うん、
まあ、本当にインセプションみたいな感じで戻ってきた現実世界が本当に現実世界がわからないっていう終わり方をするんだよね。
うん、そうなんだ、
うん、これがそのループものっていう作品のなんかこう元祖的な感じで言われてるんだけど、まあ、そっからこう面々と続くなんかそのループものっていう、まあ、作品の一ジャンルもをこうエヴァンゲリオンがそのきちんとこう終わらせてくれたっていうか、
うんうんうん、
ということはなんか そうだね、なんかだからアニメ史的にも結構大事だなって、エポックメイキングだったかなと思うよ。
なるほどね、ここまでちゃんと集結させてるっていうものはあんまりないっていうか、うん、まあ、全部ちゃんと回収したもんね、
きちんとほぼ回収したよね、もう、
うん、したと思う、私が見てもすっきりしたもん。
よかったよかったいやよかったよかった、
見てよかったよ本当え、でもなんかもうすぐアマプラで配信されるんだよ、
ね、そうだね、8月
早いよね、なんかね、本当に
どう、まあ俺まだ何度も見んだろうけどな、でも、
うん、
も
う
なんか毎週毎週見るみたいなことはもうしないと思うな、さすがに。
うん、今までは毎週見てた、
毎週見てたし、やっぱりこうね、大学生の時とかもな、やっぱり普通にね月何回も見てたよね、
すごいね、
エヴァンゲリオン。
そこまでこうハマれるっていうか、そこまでの作品ってなかなか出会えないよね。
出会えないね。
何十回も見たものってあるかな、うん、でも一旦エヴァはちょっと卒業っていうか、
卒業だね、
した感じ。
そう、卒業したと思うよ一応はね。
うん、まだうそうなんだ。
あのさ、そのシンジがさ やってみるよ、ネオンジェネシスとかって言ってさ、槍を、
うん、
槍を手にするシーンあるじゃん、最後綾波と最後さよならしたシーンの後に、
うんうん、
あそこでさユーミンの曲流れるじゃん、うん、
あーはいはいはい、
俺あの曲知ってて、
うん、
劇場であれ流れてきた時さ、もう本当にともう精神崩壊するかと思ったんだ
よ精神崩壊
あの前奏流れてきた時に、いやまこの曲来たのかって、歌詞の内容も知ってたから、うん、もう本当にそのシーンもう頭おかしくなかった
と思った。刺さりすぎて、
それでそのシンジがやり刺そうとした後に玄道が、ね、
うん、
ゆいゆいと自分を刺して死を、ね、退場していくシーンが来るんだよ、
うん、
あの本当にね声上げて泣いたね、なんか隣のななあの8月3月6日のあの一番初め朝1位の回で隣にいた人には申し訳ないんだけど
隣の人
本当に申し訳ないんだけど声を上げて泣いてたね、
やばい、
うーうーあーとか言ってた
やばいなそれ。いやどうなの、周りにもなんかでも自分みたいな人いなかった。
いや、まあシクシク泣いてる人はいたね、
あシクシク、
うん、声を上げてる人はまああんまりいなかった
ごめん笑っちゃったいやー、まあ、それだけ思いがね、
うん、
詰まりすぎてというか、
そうだね、18年分のなな涙を流したな。
いやそれはやばいな、18年分の涙すごいな、うん、
もうだってあの映画始まってこれまでのエヴァンゲリオンっていうてれんてれんてれんてれんてれんてれんてれんてれんてんてんてあそこでまずもう爆泣きし始めてて、これはまずいなと思ってたんだけど
ダメだ、面白い話として聞いてるといろいろフラッシュバックしちゃった、
ね、そうそうそう、
まあ、それだけ見てたら確かに泣くよね、間違いない。
そうだね、もうあの本当にユーミンの曲流れてきた時ぐらいから、てかその前か、
うん、
まあ、あの電車のシーンあたりからこれもう物語が終わろうとしてるって感じられて、
うん、いやもうかなりクライマックス感あったもんね、
う
ん、
ああもうこれで18年間のエヴァンゲリオンが あと20分ぐらいで終わんのかって思った時に、もう胸がね、ギリギリなんていうかこう血が出るぐらい絞られたね。
おお、絞られた、それから何回見に行ったの？でも
7回か、まあ、
7回
かな。最後ね、21日見に行きたかったんだけど、ちょっとね、うん、見に行けなかった
ね。え、なんかね、まあやってたけどね、なんか昼間だったりとかして、私ももう一回見たいなと思ったんだけどさ。
まあね、あれは、まああれはちょっとアマプラでもね、アマプラで見てもね、違うよね、あの劇場で見る
っていう。そうだね、なんか映画館で見てよかったね、確かに。
本当そうだと思う。
うん、なんかやっぱ家のテレビで見てるんじゃなかなか、
うん、
ね、まあ繰り広げられてることは分かるんだけど、やっぱり映画で見ると、うん、映画館で見るとすごい迫力もあるし、
そうね、
なんか迫るものがあるというか、うん、いやーよかったね。もう2週間ぐらいやってくればよかったのに分かんないけど
まあ無事100億もいってね。
そうだね。でもなんか終わりの日をねビシッと決めてるっていうのもなんか面白いなと思ったけど。
そうだね、
うん、21日で終わりますみたいな、
うん、
うん、いや、じゃあちなみに、いやこれはなんか質問どうなんだろうね、ありすぎて答えられないって言われるかもしれないけど、
どうぞどうぞ。
好きなシーンとかさ、
はいはいはいはい、
あるの？
ありますよ、いっぱい。
あるんだ。どこが好きなの？
やっぱ旧劇場版がまず好きで、俺は。
やばいな、旧劇場版全然覚えてない
旧劇場版で実写のシーンになるの覚えたかな。それもあの、
え、実写になったっけ？やべ、
うん、これもあの「テレンテレンテンテレンテンテレンテ」ってこの曲なんだっけ。
ああ、だら、え、その曲、
この曲なんだっけ。リー戦場のアジアじゃなくて、そう、クラシック。
だらだらだらだらだらだらだらだらだらだらだらってやつ。
そう
なんだっけね、これ。
まあいいや、でこれの曲とともに実写のシーンなんだけど、旧劇場版は。
うんうんうん、
でその後映画館のシーン、映画館の実写のシーンになって、
あ、なるね。あ、なんか全く理解できなかったパートだ、多分。
あ、そうね。であとあの仙川ってあるじゃん、東京の仙川の、うん、そう、仙川のシーンになって、なんか綾波と飛鳥と美里さんのコスプレした3人の後ろ姿を映った後、空っぽの映画館になるシーンがあるんだけど、
うんうんうんうん、
そこでなんか僕の綾波とシンジのモノローグで、なんか僕の夢はどこにあるの、それは現実の終わり、現実の続きか、それは、うん、じゃあ僕の現実はどこにあるの、僕、それは夢の終わりって言って、またアニメのシーンに戻ってくるのよ、
うん、
で巨大な綾波の左の首筋から血がバーって出てきて、月に血がかかるシーンなんだけど、
うんうん、
それで人類補完計画が終わっていくシーンなのね、
うん、
でそこで綾波とシンジがこう裸でこう交わり合ってるっていうか、重なってるみたいなシーンが、
うん、
シーンになるんだけど、でそこであなたはこの望んだ世界だけど、これは違う、なんか、もうなんていうかな、またもうもまたち、なんか他の人に会いたいな、他人に会いたいなみたいなシーンなのね。
あー、なんかあった気がする。
おー、でもよく覚えてんな
え、でもなんかあれだよね、なんかこう一緒になっちゃって、
そうそうそう、
本当に人類とかいう、なんか形がみんななくなって、
あ、そうそうそうそう、
黄色っぽい画面だよね。
あ、そうそう、
あ、覚えてる。結構なんか印象的だったな、確かに。そこは
そう、全てが一つになった脆弱な世界だとかって言うんだけど、
うんうんうん、
そう、そこで
俺これでよかったねみたいに、
そうそうそう、なるかと思ったら、
かかる、
シンジの左手にかかってた美里さんのペンダントを見て、もう一度他人を望むようになるんだけど、そこで、うん、綾波の左手、右手をシンジの左手でこう、なんかなんていうか、綾波の右手がシンジの左胸にこう埋まってるんだけど、
うんうん、
それをこう取って、もう一度右手と右手で握手するシーンが俺は一番好きかな。
へえ、そうなんだ。
握手っていいじゃん、すごい身体性を持って他者を認める行為じゃん。
うん、なるほどね。
あの握手のシーンがすごい好きだね、俺は。
へー、あ、もう前編通してそこが一番好き
なの？今んとこはそこが好きなんだけど、やっぱ新エヴァンゲリオン が来たから、うん、まあ「シン・エヴァンゲリオン」で一番好きなシーンはやっぱ言動がヤリサシーンかな。
あ、一番最新のところね。
1位タイだね、あれ、あのその2つが
1位タイそうなんだ。へえ、握手するシーンか。握手してたのか。
そう、あの握手も大事でさ、ほらエヴァンゲリオンって握手のシーンもあるっちゃあるんだけど、うん、握手よりも例えばシンジがさ、なんか右手とか左手をさ、にぎにぎするシーンあるじゃん、よく。
にぎにぎするシーン、
にぎにぎ、なんか手開いたり、むさん、む、なんかグーにしたりっていうハットってよくあるんだけど、
うん、
あとあれだね、あの第なんかわかんないな、あれ5話6話ぐらいで当時をぶん殴るシーンとかあるじゃん。
うんうんうん、
あれの時ってシンジは右手なのね。
うん、
だからこう人を殴ること、つまり拒絶することもできる右手、
うん、
で多分だけど、あの第2話だか3話だか忘れちゃったけど、で綾波のおっぱいを揉むのも多分右手なのね。
うん、
こういろんなことができる右手、人拒絶することも、うん、まあエッチすることもできる右手で、こう人を認めることもできるっていう、
なるほど、
シーンだったかなって思う。
その右手に込められた、
うん、
いろんなシーンというか、うん、
の
役割、
そう、集大成だったかな。
お
ー、であの時ね、その握手のシーンの時に流れてる BGM「閉塞の拡大」っていうタイトルなんだけど、まあ、その曲がマジでよくて、うん、その曲のモチーフになってるのが実は綾波レイ1っていう曲かな、 BGM なんだけど、うん、レイと初めて会う曲、うん、会う時に流れる曲なのよ。要はあれはレイとお別れする時の曲だから、すごいふさわしい曲っていうか、うん、割と始まりがそう同じところにあっていいんだよね。
なるほどね。そうなんだ。あれはそっか。待って、その握手した後どうなるんだっけ。
握手した後は、でるるるるたーだらららららって言って、またちょっと曲が転調して、うん、あの綾波の膝枕をしてっていう、うん、まあ、細かい描写のシーンは良くて、まあ、その後シンジがいよいよエヴァンゲリオンで世界をやり直すっていうか、巨大化した綾波をこう、まあ、ぶっ壊して、
うん、そっか、ぶっ壊すのか、
ぶっ壊して、まあ地球が元通りっていうか、
うん、
あのサードインパクトが終わっていくって感じかな。
あー、そっかそっか、そこで旧劇場版は終わり、
サードインパクトが終わって、アスカとシンジだけが、まああのあと人類がどうなったのか描かれてないか知らないけど、
あ、描かれてない
の。アスカとシンジだけが浜辺に残って2人で、うん、まあシンジが首絞めたのをアスカが許して終わるっていう感じかな。そうね、そうやって首も絞められる手で、
うん、
アスカがシンジの頬を触るのも確か右手だったと思うんだよね。
なるほど。そっか、首絞めてたんだっけか。
そうそうそうい
や、混ざるな本当に。旧劇場版、新劇場版、アニメとかもなんかありすぎて、
うん、まあ難しいよね、ちょっと
このなんか立ち位置っていうかさ、うん、ね、あの今からじゃあエヴァ見てみようって人はどうしたらいいの。
次回へ続く。